特集高めよう防災力2ページ。9月1日は防災の日。今から102年前の大正12年9月1日、関東大震災が発生し、多くの尊い命と暮らしが奪われました。この大きな教訓を忘れないため、そして再び同じ悲しみを繰り返さないために、防災の日は生まれました。また、9月は1年の中でも、特に台風の発生が多い月です。近年も各地で豪雨災害や河川の氾濫、強風による停電などが発生し、私たちの生活に影響をもたらしています。町でも平成26年8月の台風では、総持寺地区が浸水。また、平成29年10月の台風では、浸水だけでなく、土砂崩れが発生。さらに、令和5年6月に発生した線状降水帯では、JR 三郷駅横の線路が冠水するなど、人命に関わる被害にはなりませんでしたが、たびたび自然の脅威が襲いかかってきました。この防災の日をきっかけに、改めてご自身や家族、そして地域を守るための防災力を高めませんか。写真が4枚掲載されています。1枚目、令和5年6月、線状降水帯が発生し、大和川が間近に迫っている様子の写真です。2枚目、平成29年10月、台風21号の影響で、中央公園多目的広場が浸水している様子の写真です。3枚目、令和5年6月の線状降水帯の影響で、線路が冠水している様子の写真です。4枚目は、関東大震災当時の両国国技館の写真です。重岡和人さん提供です。両国国技館の周りの建物はすべて崩れている様子が写っています。写真の説明は以上です。防災・減災へ町の取り組み、総持寺地区調整地、浸水常習地区である総持寺地区に調整地が整備されたことで水害対策が高まりました。総持寺地区調整地の写真が掲載されています。給食センター、福祉避難所だけでなく、防災行政無線の配信機能も備えています。給食センターの写真が掲載されています。三郷中学校福祉避難所、消防団の豚所が併設され、災害時には福祉避難所となる防災拠点です。消防車が止まっている三郷中学校福祉避難所の写真が掲載されています。耐震性貯水槽、給食センター敷地内、約6300人が3日間過ごすのに必要な飲料水を貯水しています。耐震性貯水槽の写真が掲載されています。助け合う体制づくり。町ではいざというとき、お互いに助け合える体制づくりも進めています。災害時協力井戸。大規模災害時に水道の供給が停止した場合、洗濯やトイレなど衛生環境が悪化してしまう恐れがあり、被災者に大きなストレスがかかってしまいます。井戸を使用しているご家庭がありましたら、ぜひご登録をお願いします。登録方法や要件については、ホームページをご確認ください。個別避難計画、平成24年に改正された災害対策基本法の中で、災害時、自ら避難することが困難で、特に支援を要する方々の情報を、自治会や 自主防災組織に提供する避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付けられました。町ではその名簿をより円滑で迅速な避難につなげるために、誰が支援してどこに避難するか、避難時にどんな配慮が必要かという情報を地域行政で共有する個別避難計画の作成に取り組んでいます。防災講演会。町では毎年、町民の皆さんの防災意識の向上のために、防災講演会を開催しています。この講演会は、専門知識を持つ講師の分かりやすい解説や、日常生活で実践できる防災対策を学べる貴重な機会として、多くの町民の皆さんにご好評をいただいています。本年も開催する予定です。ぜひご参加ください。防災講演会の様子の写真が1枚掲載されています。友好都市との防災協定。友好都市である安曇野市、長野県、三郷市、埼玉県と防災協定を結んでいます。定期的に3市町の防災担当者会議を開催し、各市町の防災への取り組みについて情報交換を行っています。ハザードマップで防災力を高めよう。皆さんはハザードマップをただの地図だと思っていませんか？ハザードマップには防災力を高める知識がたくさん盛り込まれています。ここではハザードマップに記載されている内容に触れながらポイントを紹介します。ぜひこの機会にマップを見てみましょう。ポイントは5つあります。ポイント1、災害を知る。防災力を上げる第一歩は、自分が暮らす地域にどんな災害リスクがあるのかを知ることです。町が発行するハザードマップには、洪水や土砂災害などの危険箇所や、町に大きな被害をもたらす可能性のある、生駒断層帯地震での震度想定などが詳しく示されています。また、仕事や学校の都合などで町を離れることがある方は、普段利用する通勤や通学のルートにある他の自治体のハザードマップも確認し、災害リスクを把握しておきましょう。印刷版だけでなく、町のホームページでも確認できますので、家族で一緒に見ながら話し合い、理解を深めましょう。洪水・土砂災害ハザードマップと地震ハザードマップがあります。ハザードマップはこちらから二次元コードが掲載されています。ポイント2、備える。非常用持ち出し袋や備蓄品は揃えたら終わりではなく、どう使うかを想像することが大切です。家族構成や年齢、持病、ペットの有無などに応じて中身を調整しましょう。また、実際に背負ってみると、重さに驚くこともあります。できるだけ最小限にリュックサックにまとめ、両手が自由に使えるくらいで準備してみましょう。そして、少し多めに購入し、使ったら補充するローリングストックなら無理なく備蓄を続けられます。非常持ち出し袋の写真が掲載されています。また、ローリングストックの図があります。備えるから日常で使うに矢印。日常で使うから使った分だけ買い足すに矢印。使った分だけ買い足すから備えるに矢印、その真ん中にローリングストックと書かれています。図は以上です。ポイント3、話し合う。災害時に力を発揮するのは事前の話し合いです。ハザードマップにあるマイタイムラインを家族で話し合いながら書き込んでみましょう。情報が整理され、 被災時直感的に行動できる可能性が高まります。また、災害用伝言ダイヤル171の使い方を体験したり、安否確認方法を決めておくのも重要です。さらに、ご近所さんとも日頃から話し合うことで、いざという時に助け合える共助の力が育ちます。災害用伝言ダイヤル171の手順。伝言の録音方法。1、171をダイヤル。2、1を押す。3、被災地の方の電話番号をダイヤルしてください。4、伝言を録音する。伝言の再生方法。1、171をダイヤル。2、2を押す。3、被災地の方の電話番号をダイヤルしてください。4、伝言を再生する。体験利用日。毎月1日、15日、正月三が日、防災週間、防災とボランティア週間。災害用伝言ダイヤル、Web171 はこちらから。二次元コードが掲載されています。ポイント4、情報を得る、伝える。災害時に大切なのは、正確で早い情報を得て行動することです。ホームページやアプリなどを確認して、緊急時すぐに情報を得られるように備えましょう。また、SNS で発信されている情報は、鵜呑みにせず、むやみに拡散することを控えましょう。平成28年に熊本で地震が発生した際には、動物園のライオンが逃げたという嘘の情報を発信した男性が、その後逮捕されるという事案も起きています。情報伝達の流れ、3号庁から緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難のそれぞれの情報が、防災行政無線広報車、メール配信サービス、自主防災会自治会など、ホームページ、Facebook、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて町民の皆さんへ発信されます。また、気象情報は、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて町民の皆さんへ発信されます。知っておきたい防災情報の入手先、Yahoo 防災情報アプリ、様々な災害情報プッシュ通知でお知らせします。Yahoo 防災情報アプリのマークが掲載されています。関西電力送配電、停電情報アプリ。アプリで関西エリア全域の停電情報が確認できます。関西電力送配電停電情報アプリのマークが掲載されています。行政テレホンサービス。電話 323160。24時間以内に放送された防災行政無線の内容を聞くことができます。なお、通話料は自己負担となります。今日、ホームページ、避難情報や防災情報をリアルタイムで発信します。今日、ホームページの二次元コードが掲載されています。キキクル、危険度分布。大雨や洪水による災害の危険度を視覚的に確認できます。キキクルの二次元コードが掲載されています。ポイント5、体験する。知識や備え、話し合いだけでは災害時に本当に動けるかわかりません。夜や雨の日に避難所まで歩いてみたり、計画と現実の違いを感じてみましょう。地震や台風、洪水など、単に避難といっても、その時の状況によって身を守れる選択肢が変わる可能性もあります。また、地域の自治会などで 防災訓練を実施することもあります。積極的に参加して日頃からご近所さんとの関係を作っておきましょう。やっぱり日頃からの備えが大事。防災・減災対策の基本はフェーズゼロ、平時からの備えです。災害のリスクを知り、避難時に必要な荷物を準備し、災害発生時に迷わず動ける体制を日頃から整えておきましょう。また、自助によるご家庭での対策を徹底し、公助を知り活用することで地域の支援を受け、共助を通じてご近所さんと協力体制を築くことが大切です。一人一人の準備が地域全体の安全につながります。日頃から防災意識を高め、災害に強い街づくりを一緒に進めましょう。写真が一枚掲載されています。ハザードマップを開いて、二人のお子さんが地図を指さしながら話している様子の写真です。